次回公演は、ぐにゃぐにゃ男のドロドロ不倫っていうテーマで、台本を書いてみようと思いましてね。いやー、どうなるんでしょうね。アトリエ公演を、頻繁にやるようになってから、本公演ではできないことができてて、作り手としてはとっても嬉しいんですけれどもね。本公演ってね、まあ、中劇場でやるようなことを、まあ、本公演という言い方をするならば、まあ、そこそこお金もかけてやるわけですし、たくさんのお客さんに見てもらうように、セッティングもするとなると、なんだろうな、老若男女を楽しませる方向をどうしても考えるから、なんて言うんだろうな、ちょっとね、偏ったっつったら変だな、すごい変わった作品とかをやりづらい。まあ、そんなやっちゃっていいと思うんだけど、まあ、できなかったんですよね。クリエイターとしては作りたいんだけど、興行主として、つまり座長としてそれをやることを許さなかったっていう、一人のね、中で葛藤があったんだと思うんですけれども、アトリエ公演とかだと、構わずできるので、すごいいい。で、均一してるのは、人間の中の嫌な部分を結構出していこうっていう、今まで描くことがなかなかできなかったものなので、で、前回は中年童貞の、ちょっと変更した考え方とかね、なんだろうな、いろんな価値観を提示するっていうことをやってみたんですけど、で、その前はもう半ば、キャバ嬢の ストーカーみたいになってるような物語であったりとかね、やってみたんですけど、もうしたんですけど、で、次は、ぐにゃぐにゃ男のドロドロ不倫なんですよ。もうね、これは、不倫っていうものになってくると、女がエゴを出したりとか、じゃあ離婚しましょうみたいなことになってくると、いろいろな揉め事があるわけでしょ多分。ね。いつになったら奥さんと別れてくださるのみたいなこととかさ。ね、そんなの言われてみたいよ。あと、なんだっけな。女くどくときに、妻とはもう冷え切っているんだとか言うんでしょ？もう意味わかんねえよ。なんなんだよ、それ。自分の女房の悪口言って女くどいて嬉しいのか、バーカみたいな。そういうふうに俺なんか思うわけですけれども、ただ、そこまでね、ゲロ野郎になってまで、浮気というものを、不倫というものを前向きに考えられる、チャランポランな男性っていうのは、俺はね、ある意味じゃねえな、もう、バリバリ憧れるもんね。もうそういう風になりたいなと思うんですよ。だから、今回の、その、ぐにゃぐにゃ男のドロドロ不倫っていうのは、まあ、そういうタイトルじゃないんですよ。自分の中でのコンセプトとして決めてるんだけど、それは、今、女のエゴとか、男のエゴとか、そういう嫌なものを、出す。なんだろうな。こう、結婚してほしいとは言い出せないけど、でもこの人とは付き合っていたいみたいな気持ちが、妻帯者と付き合う女の人の気持ちなわけでしょ多分。その辺のね、でも手放したくないみたいな部分であったりとか、だけど別れてよっていう詰め寄る勇気まではないみたいな女の、なんだろうな、ジレンマの部分と、仲良くはしたいけど妻と別れる気はないみたいな、ぐにゃぐにゃした男の、いい加減な感じっていうのを、出すっていう、人のダメなところを出すっていうことで言えば共通してるっていうところではあるんだけど、本公演と共通していることが一個だけあって、それは、俺の夢を叶えるっていう部分。本公演は俺の夢を叶えるっていうところが結構ありましたからね。大工さんになりたいなと思ったら大工さんの芝居書いてとかね。うん。自分がね、なんだろうな、こういう仕事をやっているがゆえにできない普通の生活、普通のってか別に俺が異常な生活しているとも思わないけど、なんか別の生き方をね、芝居の中で、体験させてもらう、追体験するみたいな、そういうことができたらいいなっていう。だからね、32歳の時に書いて、もう本当にこれ俺憧れてんだよなみたいに言ってたのが、だから社内恋愛の話ですよね。うん。部長ごちそうさまでしたって蕎麦屋出ながら OL から言われたいっていうですね。気にすんなよみたいなことを言いたいっていうね。爪楊枝シーハーしながらね。で、それ言いたいっていう。そういうことで、社内恋愛がテーマの芝居をやってみたこともあったりするんですが、いろんなことがね、自分の、夢を叶える場でもあったのが本公演なんですけど、今回はアトリエ公演だけど、俺の夢も叶えるっていうね。もういよいよね、愛人欲しいとかいうことを言い続けていたところで、 そんなの言ってるんだったら芝居で書いちゃえばいいじゃないかと思ったんだけど、俺が愛人がいる役をやったら、なんかちょっとそれしっくりいかないんじゃないかってことで、俺出ない方がいいのかな、俺出演しないっていうことにしようかなとか、そういうことも今真剣に考えてるっていうですね。何なんでしょうね、このケツの穴の小さい感じ。やりたきゃ出ちゃえよっていう気もするんだけど、ねえ、そのあたりはね、自己顕示欲に満ちている表現者の部分と、作り手とはまた別の座長としてのね、劇団運営者としての厳しい眼差しっていうものも同居してたりするからね。まあ、しょうがないっちゃしょうがない。さておき、先日電車に乗っていたらこんな光景に、出会いました。びっくりしましたね。具合悪いのかなと思ったんですよ。僕最近電車の端っこ最後尾の車両に乗るようにしてるんですけれども、椅子がね半分なかったりしてもたれかかる壁の部分が広めにあるのが最後の部分で、だからなのか、車椅子の方が、駅員さんがね、すぐそばにいるからっていうこともあんだろうけど、あ、先端の方かな？どっちか忘れたけど、何しろ端っこ。車椅子の方が乗ってらしたんだよね。空いてる昼間だったんだけど、乗ってみたら、いやもう、小田急線なんですけどね。成城学園で急行乗って、でも昼だから空いていた。で、車椅子があって、その車椅子を、止めた状態で椅子に座ってらしたのね。つまりそこそこ立って歩くことはできるんだけど、移動は車椅子でやられているっていう、そういうことみたいなのね。で、ああ車椅子の方なんだと思ってたんだけど、自分は iPhone で、音楽をシャッフルして聞きながら、中央公論の五木寛之のね、戦後70年に関することであったりとか、日野原先生がね、ドナルド・キーンと対談しているね、戦後70年の話であったりとかを読んだりしていたわけですよ。ちなみに日野原先生は、なでしこジャパンが勝った時に、やったーって大きな声出したら、クラッと倒れて入院したっていうですね、ことがあったみたいなんですよ。なんだよ、それっていう。もう、なでしこの勝利で日野原先生倒れるなんてことやめてよと。なでしこ悲しんじゃってしょうがねえから。だからあまりにも、なんていうの？日本のヒーロー、ヒロインであるアスリートは、あまりにも劇的な勝ち方はしちゃいけないっていうことが、こういうところからも伺われるよね。生き方上手の先生を、なんだろうな、活躍して死なすなんていうことがあったらもう、沢さんはなんだろうな、お通夜のような結婚式になってしまっていたことでしょうとか、そういうことだからさ、なんていうのを読んだりしておったわけですよ。で、まあ、下北沢を過ぎたあたりで、その方がちょっと立ち上がったんですよね。で、あ、なにこれじゃあ降りんのかなと。で、立ち上がって俺に背中を向けて、僕その人の向かい側の椅子に座ってたんだけど、立ち上がって俺に背中を向けて、なんかもぞもぞ動いてらっしゃるのね。いや、どうしたんだ、あ、わかった。立ち上がったはいいけれど、このすぐ隣に置いてある、車椅子に列車が進んでる状態で、自分が座るっていうことができないんじゃないのかなって思ったのね。だけど座ることができたから、これは訓練を兼ねてリハビリを兼ねて自分一人でできるように頑張ろうっていうふうに思って、こう小刻みに動いてたりするのかなと思ったのよ。なんかちょこっとこう動こうとしてるようで、でも動けずにいるみたいな、なんかそういう感じだったのね。イライラしてるわけでもなく、なんかこう本当に不自由な状態で、でも後ろから見てるから手がこうもぞもぞこうなんかね動こうとしているような感じなのよ。で、右手がねなんかこうで、左手はなんだ鉄の棒を掴んで、こうその隣にある車椅子のところに自分を体をねこう持ってこうとしているような感じにも見えたんだけど、あ、これは私はCan I help you という風に言ってみた方がいいんじゃなかろうかと。いや別に外国人ではないんですけど、何かお手伝いしましょうかっていうようなことを言って差し上げたいな、おせっかいながらっていう風に思って、僕立ち上がってそのおじいさんの方に行ったんですよね。したらそのおじいさんの顔が見える位置まで僕が移動して、どうしたんですか、何かお手伝いしましょうかっていうことを言おうとして、どうぐらいまでを行ったところで気づいたんですけど、そのおじいさんはですね、 立ち上がって何をしていたのかなと思ったら、僕は車椅子に座りたくて、それがうまくできずにいるのかなと思ったんだけど、右手で、ズボンの、ベルトの上からズボンの中に手を突っ込んで、チンポジを直していました。もう何なんだと思って。もう何なんだと思って。チンポジ直してたの?と思って。わざわざ立ち上がるから、もう車椅子に座りたいんじゃないかなと思ったんだけど、もう、キョトンとした顔でおじいさんが、何?みたいな感じで、チンコ、おチンコ書いてるだけなんだけど、何か問題でも?みたいな感じ。あ、ごめんなさい。すいませんでした、みたいな。いや、すいませんでしたって言うのも違うから、いや、まあ、みたいな感じで。もうね、ああみたいな、もう俺のバカみたいな、なんかね、すいませんみたいな、もうほんと余計なおせっかいはしちゃいけないってことなのか、いや、そうでもないよな、とかいう、そういうね、なんだろうな、自問自答で悶々とするような、そういう昼下がりでしたね。お送りいたしましょう。宮川勝の、松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。今日も石川義弘さんのアルバムディアフレンズから紹介したいと思う。ホームラン日和。
本気で愛してました。心がボロボロになりました。暗い雨でも雲の上ではいつでもホームランビ いつでもホームラン日和なんです。
宮川勝の松ぼっくり王国。